16泉佐野昔と今第299回中世から近世へ丸2幾度もの戦乱が起こった泉地域では武士たちや寺社勢力だけではなく農民たちも自らの身を守るため時には武器を手に立ち上がりまたある時は山へ逃げ込み対抗しました。日根野省の農民たちは応仁の乱のあと泉の国の黒人衆、在地の有力な領主が結集した総国一揆の下で、百姓たちは私得性、実力による債務破棄、土地返還を行うなど、九条家の支配に対して対抗したり、揺さぶったりしました。この黒人衆や村人らで構成された泉総国は、文明17年、1485年10月、泉の国領主後の細川氏により堺で鎮圧され、再び幕府の守護権力によって泉の国が支配されることになります。鎮圧の後に作成された泉守護秘官の交代勤務名簿である六日番経名には、加子井源禄、鶴原藤右衛門の城、古谷余寺といった日根野、加子井、鶴原に拠点を置いたと思われる領主の名前が記載されており、日根郡の黒人が細川氏の支配下に入っていたことがわかります。細川氏は再び総国一揆が起きないように注意しながら、泉の国の武士たちを自身の一国支配体制へ組み込もうとしたと思われます。さて、泉守護による一国支配体制が続くかのように見えた泉の国は、翌文明18年、1486年の紀伊根頃寺が泉へ侵攻したことにより、再び戦火に見舞われます。根頃寺は平安末期に高野山の一員として成立した真言寺院であり、鎌倉時代には紀伊岩出へ移り、地域住民と深い関係を築くことで、泉南、紀北で大きな影響力を保持しました。この根頃寺は、上記のような戦国期には、紀伊では守護畠山氏に組みする存在として、軍事力の基盤となり、泉では幕府体制に組み込まれた公的支配権力と、地域により、異なる立場で権力を保有していました。その後も三好氏による畿内掌握や、泉における国衆と呼ばれる在地の勢力らが登場する中で、根頃寺は勢力を維持し続けました。永禄7年、1564年7月、畿内で三好政権を維持していた三好長慶が没します。これにより畿内を抑えていた三好権力が三好三人衆と松永久秀に分裂し、最近大河ドラマで取り上げられています。再び雲行きが怪しくなります。三好政権下での根頃寺は永禄年間には畠山方として三好政権に対抗、佐野では松浦氏の秘官となった佐野周辺の領主たちと関係を維持し、日根郡の根頃寺領有を進めていきます。織田信長の上洛以後は将軍義明政権に泉の黒人領主や根頃寺は従うようになります。織田政権期の根頃寺は全体としては信長に従い泉の地域支配を承認されていました。しかし全面的に服従しているわけではなく、根頃寺と本願寺とのつながりを介して織田政権に敵対する可能性があったことも確かでした。そして天正10年1582年、明智光秀を討ち、織田家家中で発言力を高めた豊臣秀吉が、泉国内の根頃寺の治行について紛争があると口出しし、根頃寺との関係は決定的に悪化します。次回は天正13年の根頃攻めの泉佐野と、秀吉政権下の泉佐野について概略します。レイクアールスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、ファックス 469-7141、 休館日月曜祝日、祝日が月曜の場合は月曜と火曜が休館、開館時間9時から午後5時、入館料無料。日本遺産 中世ひねの章をめぐる丸十六絵図編十五次元院。日本遺産に認定された旅引き付けと二枚の絵図が伝える町、中世ひねの章の風景のストーリーを構成する泉佐野市の文化財等を紹介します。問い合わせ、文化財保護課。ひねの村荒野開発絵図の中央に書かれた無辺光院は、ひねの章の荘園万所として、九条政元が最初に入った寺院で、現在の次元院、元大井石神社中野坊とする説もあります。天武天皇の直願寺として、白鳳2年、674年に改装されたと伝わり、隣接する日根神社、大井石大明神の神宮寺として数多くの道具が立ち並ぶ見事な伽藍を誇っていましたが、天正13年、1585年に豊臣秀吉の奇襲攻めの兵火により焼失しました。その後、豊臣秀頼により再建されましたが、当初からの建造物は、わずかに多宝塔、金堂が残るだけとなっています。創建時は、伊関山願成就寺寿福院と称し、大遺跡御坊とも呼ばれました。現在の寺号は、江戸時代に京都仁和寺門跡より、九条政元の隠号の次元院の名を授けられ、真言宗御室派仁和寺の末寺となりました。多宝塔は文永8年、1271年に建立された本市唯一の国宝建築物で、石山寺、滋賀県、高野山金剛三万院、和歌山県とともに日本の多宝塔三名塔に数えられています。内陣の隅段の上に大日如来坐像と京寺の自国天、多聞天を安置しています。明治修理の際、金堂、重要文化財横から現在の場所に移転しています。